第7夜。自分はまだ落ちている。もうどれくらい落ちたろう。あとどのくらい落ちたなら海の藻くずと消えるだろう。私は豪華客船に乗っていた。弦楽四重奏が響いていた。シャンパンのグラスが高鳴った。きらびやかなシャンデリアの下で若い男女がダンスを踊っていた。それでいて、食卓にはナイフとフォークが置かれていた。自分には不釣り合いなくらい華やいでいた。甲板から見る夕日は美しかった。大西洋の4月の風が、遮るものもなく吹きつけてくるのを黙って受けていた。寒いから戻りましょう。かろうじてわかるフランス語で、ベールの夫人が、紳士を促した。彼らは通り抜けるとき自分に挨拶をした。もちろん英語である。自分も挨拶を返した。水平線には何も見えなかった。
この客船はボイラーが破裂しても沈まないのでしょうか。
そうな、一回くらいなら大丈夫かもしれない。
ハッチの近くでサボりを入れて船員同士が話している。
隔壁が完全に水を遮断するって聞きました。
まだ駆け出しの方が自慢すると、老練そうなもう一人が、
お前これが初めてだろう。そのくらいでビビっていたら船乗りになんかなれないぞ。心配なら一緒に乗船しているアンドリューズにでも聞くんだな。やつがこの船の設計者だ。だが俺の知る限り、どんな巨大な船だって国家だって沈むときは沈むのさ。誰にもとどめることなんかできやしねえ。
まさか全員で穴を防げば間に合わないこともないでしょう。
お前は海の恐ろしさを何も分かっちゃいねえよ。
そこへ上司のバッジが近づいてきたんで、やつらは慌てて作業を再開した。自分はおしゃべりを告げてやりたい気がしたが、かわいそうなんでやめておいた。代わりに、
この船は真西に進んでいるようですが、
と質問してみた。
なぜですか？
と帽子を整えながら、面長の悠長そうな男が英語で答え返した。
落ちていく日を追いかけるようだから。
と言うと、
お客様、最終的には目的地に到着しますから、ご心配には及びません。
と笑いながら立ち去ってしまった。さっきの二人がサボり癖を再開する。やがてこんな歌を歌い始めた。
沈む西日の後を追う鳥の先にはいつの日か東の朝日が待っている。そんな希望を胸に秘め、誰にも知られぬ恋心、朝日に向かったクジラさえ、ぐんぐん昇る日差しには、焼かれた背中も黒くなる。尾っぽを染める夕暮れの、潮も真っ赤に染まりゆく。流れをとどめぬ海の色、東も西も幻の、彼方に出会う二人なら、せめて別れはつかの間の、涙と口づけ交わしましょう。
自分はなんだかそれを聞くうちに悲しい気分になってきた。噂では他にも国の出身者が乗っているはずである。しかし一度も会ったことはなかった。日が沈みきったんで一段と寒さが募ってくる。西空が
赤く帯を残しているが、降り仰いだ空にはたくさんの星が瞬いていった。食卓が恋しい時間帯である。あんまり冷えるんで戻ろうとすると、一人の女が手すりに寄りかかってしきりに泣いていた。まぶたに当てたハンカチーフが絹のように思われた。華やいだドレスを着こなしている。もちろん西洋人である。この女を見たときに、悲しいのは自分一人ではないのだなと気がついた。少し早めの食堂へ入ったら、まだ始まらない楽団演奏の合間を縫って、派手な衣装を着た若い娘がピアノを弾いていた。すぐそばには背の高い清掃の男が立って、歌曲か何かを歌っている。今時珍しいくらいの古風な響きがした。あまりうまいので演奏を許しているのだろう。歌い終わると拍手が聞こえたが、席はまだ閑散としているから、大した数ではない。それでもお二人は嬉しそうに、プロの演奏家みたいに頭を下げた。自分はそれとは関わらず、静かにナイフとフォークを動かしている。給仕がワインを注いでくれるのがありがたかった。酒はいつだって、わびしさを慰めるための憩いの水には違いないのだ。寝る前にまた甲板に出てみた。一人で星を眺めていたら、紹介中らしい船員が話し相手を求めて近寄ってきた。要するに敵などいないから暇なのだろう。天文学を知っているかと尋ねるから、自分は黙って首を横に振った。すると、
あそこに金牛宮の秘策が見えるだろう。
と指さした。それは自分も知っている北斗の姿だった。
あの取っ手から二番目の星が水あるだ。隣に寄り添う二重星、アルコルが見えるか。
それは確か、見えなくなると四季が近いという寿命星だったような気がする。何気なく仰向いたとき、思わずドキリとした。いつもなら、並んで見えるはずのその星が、今日に限って、どこにも見当たらない。霞でもかかったように、かき消されているのである。それでいて、他の星々は、視力も冴え渡るくらいに、キラキラ瞬いている。自分は、なんだか恐ろしくなってきた。平静を装って、見える、と言ってごまかしてしまった。
あれは昔、アラビアで視力検査に使われたものだが。
説明する相手の声が頼りなく聞こえたんで、危うく、お前は本当に見えるのか、と尋ねそうになった。けれども、ゾッとする答えが返ってきそうで、聞くだけの勇気が出なかった。カツカツと音がして、立派な制服が歩いてくる。一目見ただけで、この船の船長であった。天文学の男は、
まずい、おしゃべりのことは内緒で。
と言いながら、あっちへ行って敬礼した。
少々、お客様に尋ね事をされまして。
なんて嘘吹いているが、さっきとはだいぶ言葉つきが違っている。英語にも言葉つきの違いがあることを改めて悟らされた気分だった。聞き耳を立てていると天候が気がかりで甲板まで来たらしい。もっとも確認は操縦室で済ませて最後の見回りがてらの散歩なんだろう。自分は静まり返った水平線と銀河との境を眺めていた。こんな 穏やかな海があるだろうかと、不吉になるくらい波が立たない。寂しさばかりが募ってくるので、やりきれなかった。
快晴じゃないか。星がきれいだ。
船長が仰向けになってつぶやいた。さっきの会員は、
本当に穏やかです。海の様相じゃありません。
まるで湖だな。風も全くない。
白波も見えません。氷山もないようです。
今日は安心して眠れそうだよ。それじゃあおやすみ。
いい夢を。
なんて挨拶を交わしている。そのうち話が聞こえなくなったんで振り向いたら、二人ともどこかへ消えた後だった。また北斗七星を見上げてみた。やっぱり星が二つに分離しない。あるいはこれは自分に決断を促す予兆なのだろうか。思えば随分寂しいのをこらえて頑張ってきた。この先、新大陸へ向かったからといって何になるだろう。自分には命の価値がわからなくなりかけている。ミザールとアルコル、教わったばかりの星の名をつぶやきながら、生きたいと思う心、死にたいと思う心、東の果ては西、西の果ては東。それが一体何を意味するのか、どうしてもつかみきれなかった。自分はとうとうその場で飛び込む決心をした。悲哀などなかった。まるで何かにそそのかされて、酔っ払いが足を踏み外すような、ふわりとした忘却には過ぎなかった。ワインを飲みすぎたせいかもしれない。けれども、人の命なんて所詮そんなものである。惜しむほどの値打ちがあるとは思えない。自分は、するりと手すりを乗り越えて、気がついた時には、もう海に向かって身を投げ出していたのであった。おそらく、海の温度は、0度を下回っているだろう。すぐに楽になれる。そう思って観念した。しかし、いつまで経っても、海面には到達しないのだった。もちろん、体は甲板を離れている。恐ろしい速度で落ちているのにもかかわらず、水面は、わずかずつしか近づいてこない。ぎょっとして瞳を見開くと、海の色は真っ黒だった。自分は、魚の餌になるのだろうか。そのうち船は、ノットを高めて行き過ぎてしまった。なんだか、急に命が惜しくなってくる。こんなところで死んでしまったら、今まで頑張ってきた甲斐がない。新大陸へ行く船でも、好奇心にすがりついて、生きている方がマシだった。そう思いながらも、その悟りを生かすことは許されず、ただ残魂をかみしめるみたいに、どこまでも落ちてゆくのだった。けれども、また思い直す。あの船のシルエットの向こうには、逃れられない恐ろしい悲劇が待ち構えているには違いないのだ。自分はそれを見ないで済むだけ、まだしも幸せなのだろうか。落ちながら仰向くと、あの北斗の二重星は、やはり片方が欠けたままなのだった。あの主張の予言は、果たして自分のために投げかけられたものか、それとも、あの船のために投げかけられたものか、だんだんわからなくなってきた。そうしてわからなくなりながら、自分はどこまでも、一人で落ちていくのだった。